では時間になりましたので礼拝を始めていきます。御言葉を持って礼拝を始めたいと思います。まず詩編の107編お読みします。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手から救うあがない。彼らを国々から、東から西から、北から南から集められた。彼は荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行き着く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。闇と死の陰に座す者、悩みと鉄の枷とに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しにを侮ったのである。それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはそれぞれさまよい入れ、あなたの御前から離れて行き、それぞれ自分勝手な道を歩んでおりました。しかし主よ、私たちはそれによって災いを受け、そしてあなたによって死の陰に住み、悩みと鉄のカセットに縛られておりました。荒野や荒れ地をさまよい歩き、行くべき道を見つけませんでした。飢えと渇きによって私たちは衰え果てました。しかしその苦しみの時にあなたに向かって叫ぶと、あなたは確かに答えられて、私たちを苦悩から救い出してくださいました。あなたは闇と死の陰から連れ出して、そして鉄の枷を打ち砕かれました。そして私たちはあなたの苦しい恵みと、あなたの豊かな恵みとに感謝をお捧げいたします。誠に主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉に打ち砕かれました。主はあなたを褒めたたえます。これからあなたに礼拝をお捧げいたします。あなたに賛美をお捧げいたします。主をどうぞあなたがすべてを受け取り、そしてあなたがすべてを支配してください。私たちの唇を主はあなたが支配してください。この2人または3人とあなたの皆にゆえに集まった一人一人のそのうちにあなたが住んでくださり、私たちの賛美が城壁となり、この暗闇の世の中から守ってくださいますように。これからの時を見てに委ね、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。では賛美をお捧げします。セレブレイトジーザスからです。 使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の右に座したまえり、かしこより生きたりで、生ける者と死にたる者とを裁きかまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。では購読文の7番です。字の細い方を、司会者が太い方を皆さんで、交互に読んでいきたいと思います。では購読文の7番。神を守ってください。あなたを酒どころとする私を。
主に申します。あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。
この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。
他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は地を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。
主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。
はかり側は麗しい地を示し、私は輝かしい地を受けました。
私は主を称えます。主は私の思いを励まし、
私の心をよごと辿してくださいます。
私は絶えず主に相対しています。
主は耳に増し、私は選ぶことがありません。
アメン。ではもう一曲賛美を歌います。
Thank you. 愛する天皇と様、キリストの幸いにあって生かされた者たちを、あなたの霊における安息、肉における幸いと安息を与えるために、あなたの御前に集めてください。この時間も主イエスキリストの約束された聖霊を注ぎ、まだイエスを流してくださった血潮によって、私たちの罪や塵を取り除いてください。私たちの霊の中にキリストの真実を迎え、今日もキリストを重ねきて、父の前に霊と誠を尽くして礼拝する者として、私たち一人一人を選んでください。主の前に集めてくださったことを感謝します。塵悪さの中にあって、私たちは生活をしてきましたけれど、幸いかな主よ、イエスキリストの御名を与えてくださったことにより、あなたの御名を握りしめてこの地上を生き、また地上での多くの分取りを持って父の前に集まることができましたことを感謝いたします。幸いなこと、私たちは背きを許され、罪を覆ってくださった血潮によって、父の前で賛美と祈りとを捧げています。主よ、あなたは私たちの咎を数えない方、私たちがあなたの前で真実に生きた枯らしたねことの信仰を捉えてくださる方、今日も私たちが私たちの唇に残してくださった全ての賛美と祈りで、アーメンであなたに向かうとき、私たちの足元は暗つかないよ、私たちの道となり真理となり命となってくださった、私たちの主イエスキリストの御名を褒めたたえます。愛する天のお父様、今日も小さな俺らあなたの御前に集まり、あなたを選ばれ、あなたを礼拝いたします。私たちの聞けない耳と心に知識を持って割礼を施してくださる主、今日も語る御言葉を通して私たちを潤ってください。そして私たちを生かしてください。さらなる一週間もあなたと共に生きることができますように。主よ、あなたは私たちを覆ってください。私たちを受け取ってください。彼女においてあなたを礼拝している兄弟姉妹を覚えます。主よ、あなたにあって一つの命、あなたにあって一つの家族です。主よ、あなたが帰りに行ってください。私たちの思いの中にきちんとあなたが含んでくださって、私たちと同じ賛美、同じ祈り、同じ栄光を持って主に礼拝することができますように。主よ、あなたが整えて満たしてくださる主であるから感謝します。今は礼拝の初めの時間です。最後まで主を共にいてください。聖霊にて私たちを整えてください。一人一人が聖霊が教会に語る御声を受け止めることができますように。語る口にも聞く耳にも、あなたは同じ聖霊で満たしてください。礼拝の最初から最後までを主にお委ねし、私たちの誠の祭司主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。注ぐ
先週までしばらくダビデの話が続いていたんですけれども、今日はですね、そのちょうどダビデとは対照的な人物サウル王について、お話をしたいと思います。彼はですね、ダビデと違ってたった一代で、しかも、十数年のその王の期間の後に、非常に悲惨な最後を遂げて、死ぬことになってしまいます。彼はなぜそのようになってしまったのか、彼はどういう人物か、非常に反面教師的に、皆さんの、役に立つかと思いますので、今日は彼について、見ていきたいと思います。まずサウルは、当初どういう人物だったか。彼は、ベニヤ民族の出身で、非常にイスラエルの中で最も美しかったと、第一サムエルの9章に書いてあります。彼は美しく、また背が高く、しかも、お金持ちの家の受けです。いわゆる参考ですかね。女性からすれば非常に、羨望、この人がいいなっていう、そういう憧れの対象になるかと思いますけれども、セレジュマン、イケメン10万まあ彼はイケメン10万だったわけです。世の中の人たちが非常に求める人物でありました。人よりも背が高く、そしてですね、そればかりではなく心優しい人でした。人の意を汲んで、そして細やかな気遣いができる人でした。ちょうど周りの空気を読んで、周りの空気の通りに、その流れに沿って、大勢の人たちのために、最大公約数的なそういう、指導が、できる人でした。彼はですね、例えばお父さんのロバがいなくなって、そしてしばらく探し回った時、彼はまだ見つからなかった、ロバはまだ見つからなかったんですけれども、しかしそろそろお父さんが心配している頃だということで、帰ろうってその一緒に行く者に促したり、また、その人がですね、この近くに預言者がいるから、そのところに行って、御心を求めようって言い出すと、サウルはじゃあその預言者に何か贈り物を持っていかなければいけないねと、でそれで、いろいろ心配や気遣ったりします。またそればかりでなく、彼はサムエルによって油注がれて王とさせられるんですけれども、しかしその油注がれて王となったということについては、その家族のもとに帰った時に、何も伝えませんでした。私が王になったなんて家族が知ったら一体どんな風になるだろう、そういうことを心配しました。でとにかく彼はそんな感じで、周りに気遣い、そしてなるべく調和を乱さないような、そういう人でした。この、今の世の日本においてですね、人を気遣い、そして周りと調和を保って生きていくという、そういうのが、美徳になります。そしてそれは、確かに素晴らしいことで、日本は確かに、世界から、良い国だとして、そういうふうに呼ばれるようにはなってきたんですけれども、しかしですね、しかしがあります。主よりも神様よりもそうやって人を優先させるとなると、それは弱さです。それは、改善されるべきことであって、そしてただひたすら主よりも人のことを優先させる、人を、気遣って優先させて気遣っているとしたら、それはいずれ災いを招くとになってしまいます。ですから、空気をある程度読むというのはいいんですけども、ただ主か人かっていう、そういう選択になった時はぜひ主の方を選んでください。人の空気を読むのではなく、主の空気を、主の息吹を読んでください。そうすると私たちは決して間違えることはありません。サウルはですね、そうやって油を注がれて王になりました。そしてしかしですね、しばらくの間なおも彼は畑仕事に従事しているんです。 イスラエルの、あるところが、敵に襲われたってそういう報告を受けた、サウル王のところに受けた時もサウルは何をしてたかというと牛と一緒に畑の耕し仕事をしていました。で、それでその報告を受けた時主の霊が主の御霊が激しくダビデに下ってそしてそのそばにいた牛を切り刻みそして牛の体の一部を全国各地に送ってもし私と一緒に出かけないならお前たちの牛はこのようになると触れ回りました。それでたちまちイスラエルの兵士たちが集結しそしてその時の危機は何とか逃れることができました。でそれでもうサウルはそれまで家族を気遣ってそれからまた突然王と言われても何すればいいのか分かんないかったのでしょう。畑仕事をしてたのが、その事件をきっかけに、神様は強制的に王の座へと、彼を引きずり上げました。で、そうやって王の生活が始まるんですけれども、しかしですね、あるその次に、ペリシテ人の王が攻めてきました。ペリシテは、戦車だけでも3万、騎兵だけでも6000、歩兵の数はもう海の砂のようという表現で数えきれません。もう幾千幾万という敵が攻めてきたわけです。その敵を見て、ダビデは心をしなえてそして民衆も非常に、恐ろしくなってそれぞれ洞窟に隠れたり酒舟の穴の中に隠れたり、そういう状況でした。そこでサウルはですね預言者サムエルから、7日間だけ待ってそして7日目に私は、行くからということを言われておりました。しかし7日1日1日と経っていくうちに、民衆はどんどん逃げていきます。それから敵はどんどん追い迫ってきております。もう、目の前に見える状況はどんどん危ない状況であります。サムエルはなかなか現れません。サウルはその時どうしたか、民衆を、説得するために民衆の意を得るために自分が、自分勝手な行動に出てしまいます。彼は祭司つまりサムエルがなすべき祭司の務めをすなわち生贄を捧げるという行為をみんなの前で、行います。そしてこれで俺たちは神のお墨付きをいただいた神の喜ばれることをしたんだってことで民衆の前にアピールします。でちょうどそれのアピールが終わった時サムエルが到着してお前は一体何ということをしたんだとお叱りを受けます。その時のサウルの言い分がですね民が私を離れ去っていこうとしたから、それがまず第一声です。みんなが出て行ってしまいそうになったから。ここでも、民衆周りのみんなの、空気を読んでそして、これはこうすればいいだろうって、勝手に行動してしまいます。神様の意図を離れてそして自分勝手にそうやって行動してしまうのは、災いだとさっき言いました。その結果ですね祭司 のサムエルには愛想をつかれてしまいまた民衆もどんどん去っていってしまい結局そこに残ったのは600人でしたっけ、600人ぐらいしか残りませんでした。そして敵はどんどん追い迫っています。もうとてもピンチな状況です。このまま何もいかなければおそらくもうその大勢の敵に飲み尽くされてしまったでしょうけれども、しかしそこで、信仰ある一人の若者の、行動によって全イスラエルが救われます。その信仰あるものとはサウルの子ヨナタンです。サウルの子ヨナタンは、人数じゃない主が共におられるかどうかだということで信仰ある行動をします。たった2人でですねその戦車だけでも3万、歩兵はもう砂の数のように数えきれない、たった2人で もし主が共におられるなら、あいつらを私たちの手に渡してくれると。でそれで、登っていって、そして事実、彼たった2人で戦って、そして敵に大いなる恐れを、抱かせるんです。そして敵の陣地が恐れてるぞっていうことを、サウルたちが見て、でサウルは何してたかというと、右往左往してました。あのところに攻めていくべきか、まず祭司たちにエポデを持ってきなさいと言うんですけれども、しかし敵のそのざわめきがどんどんざわざわざわざわして、そして敵の恐怖はどんどん大きくなりました。で祭司が持ってきたのに、祭司たちにもうそれしまいなさいって、それで、戦闘しに出かけていきます。でそのようにして、今度は自分勝手に、敵をやっつけ尽くすまでは皆は断食しなければならないと布告して、そして民を苦しめ、そして、まあ、結局その日は大勝利に終わるんですけれども、とにかくそうやって、サウルの信仰、サウルの行動によらず、その別の信仰あるものの行動によってイスラエルは救われたわけです。そこのところも、非常に、面白いところなので、ぜひ、第一サムエルの13章14章の方後で読んでおいてください。話を続けます。サウルはしかしもう一度チャンスが与えられます。神様に真心を持って従うかどうか、再びチャンスが現れるんですけれども、サウルはどうしたでしょうか。15章の本になるんですけれども、まず神様からの命令はこうです。アマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も、子供も血のみ子も、牛も羊も、ラクダもロバも殺せ。これはですね、まずアマレク人はイスラエルのことを、出エジプトの時代にとても苦しめました。また、アマレク人は略奪を繰り返して、そしてとても神様に喜ばれないことをしております。そこで神様が、その、絶滅の命令をサウル王に下すんです。もう容赦なく男も女も子供も牛も羊も家畜全部も、殺せと、そういう命令を下しました。そして、サウルはその命令に従って出陣し、そして事実大勝利を収めます。ところがですね、サウルと彼の民はそのアマレクの王アガクと、それに肥えた羊、また子羊などのいいものを見つけてそれを惜しみ、そしてそれを残しておきました。これらを聖絶滅ぼすのを好まなかったんです。これはいいものだから神様はああいうふうに言ったけど、でもこれを生贄として献金として捧げるなら神様もまあ目をつぶってくれるだろうということで、まあ、残したわけです。そして値打ちのないものだけを滅ぼしました。それで神様はとても心を痛めるんです。神様、私はサウルを王としたことを悔やむと、彼が本当に真心を持って従わなかったから。でそれでサムエルも、とても心を痛めて一晩中、主に向かって叫びます。その次の日、サムエルが、そのサウル王のところに行こうとすると、ある人から、報告を受けました。サウルは自分のために記念碑を建てましたと。自分のために記念碑を、全てのことが成功裏に終わったと見るやいなや、しかも、たくさんの目の前には分取り物、あらゆる良きものがあり、そして、あがく王も生け捕りにして目の前にいます。もう鼻高々です。鼻高々ではあるんですけれども、しかし神様の命令通りではないですね。主の御心通りに行わないで目の前にお宝満々と積み上げても神様は何の喜びもありません。それらの宝は滅ぼされるべきものであるので、私たちは滅びを招いてしまうんです。それがあると。ですから目の前にある 富に惑わされてはなりません。ただ主の御心を行うことだけが私たちにとって必要です。サムエルにそのサウロはそのことを咎められると、しかし彼は2回も私みんなが何々だったから、民はそれを好まなかったからと、全部言い訳は自分ではなく民はみんなはということになってしまいます。ですから皆さんも気をつけた方がいいですよ。あの時ああいう空気だったから私もそういうふうにしたんだ、結構ですね、みんな日本の中で生活しているとそのような諸々の習慣や、会社の、そういう体質あるいは、そういう空気によって流されて主に喜ばれないことを成しそうになってしまう、そういう戦いがあるかと思います。そういう時はぜひ主に真心を尽くす方向にそっちの選択をしてほしいと思います。サムエルは言いました。15章22節で、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。背くことは占いの罪です。占いはそもそもと、イスラエルの民族にとってはとても罪であるんですけれども、しかし背くことが占いと一緒だということです。逆に言えば、日本占いが非常に流行ってますけれども、占いをするということは背く罪であります。また、従わないことは偶像礼拝の罪だと書いてあります。確かに日本は偶像が多い国です。よく先生もこの偶像の多い国においてということで取りなしてくださるんですけれども、しかし従わないことは偶像礼拝の罪だとあります。たとえ目に見える偶像を拝んでなかったとしても、従わないことは偶像を拝んでると一緒だとサムエルは言ったわけです。このようにサムエルに言われまして、彼も私は罪を犯したと自分の罪をまず告白するんですけれども、しかしサウルがそのように言った動機は自分の罪を悔いたからではなくて、あくまでみんなの前で面目を保ちたい方向にサムエルを持っていきたいから、そういうふうに告白したと思われます。なぜなら15章30節の方、ちなみにその、従わないことは偶像礼拝の罪だ、そのことも第一サムエルの15章のここに書いてあります。さっき読んだのが 22節と23節です。でサムエルがですね、サウルはサムエルに言うんです。私は罪を犯しました、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてくださいと、今の30節です。この後に及んでなお、イスラエルのみんなの前で、どうか面目を立てさせてくださいということをサムエルにお願いしているんです。自分の、罪を、悔いたかのような告白をしましたけれども、それダビデのようではなく、みんなの前で面目を保ちたいからというのが理由です。彼がここで本当に本心から私は罪を犯したということを告白していれば、あのダビデがナタンの前でそういったように神はあなたを許したという言葉をいただけたかもしれませんけれども、しかし彼の目は自分の罪に対してではなく周りに面目を保つためというふうに思ってました。そのようにして人に取り入ろうとするものは、神様から退けられてしまいます。その事件が決定的になって、神様はその 主の霊はサウルから離れて、そして次の別の新しい油を注がれるべきもの、すなわちダビデの方に話は移っていくことになります。サウル王はですね、その主の霊がダビデに注がれた後においても、もうその主を主に悔い改めて、そして主の御心の通りになるようにと、そういう機会はたくさん訪れるんですけれども、しかしその度その度において主を頼ろうとせず、人の目を気にして、そして彼の周りにはですね、もう彼にチヤホヤする、彼に、気持ちのいい報告をもたらす、そういうイエスマンだけが集まってきます。ダビデが、あなたはダビデを、あの邪魔者ダビデを探してるんでしょ、ダビデは今どこどこの妖怪にいるよ、そういうふうに報告する部下に対しては、神の祝福があなたにありますように、あなたは私によくしてくれたからと、まあ、そういう感じで本当に自分中心に神を道具にして、周りの道具にして、そして自分のあくまで、油注がれた王として、それを譲らず、自分ずっと握りしめていくんです。しかしそういうふうにしていくとどういうことかというと、燃える炭火を自分の頭に積み上げていくようなもんです。一回悔い改めなかったら炭火が一つボン追加、その後また悔い改めなかったらまたさらに炭火がどんどん追加、あのぷよぷよっていうゲームありますよね。そのゲームでもう、ひたすら自分にとって不都合な、ぷよぷよが積み上げられていくようなものです。ですから悔い改めるべき時はすぐ悔い改めた方がもう心の中すっきりしますよ。何か過ちを犯したらすぐ報告して謝る、それは社会においても基本ですね。水野さんアーメン言いました。昨日もね、すぐに謝りの報告をしてくださいましたね。とにかくそういうふうにすることによって楽になれるんですよ、うん、ですからぜひ、そういう時は主に報告して悔い改めて楽になってください。あくまで悔い改めないと、もうこのサウル王のように非常に悲惨な最後を遂げることになってしまいます。今日はちょっとそこまでやると長くなってしまいますので、割愛いたしますけれども、しかしサウルはですね、最後、自分の、剣の上にもたれかかって、そして自分でその上に倒れて、自分で自分を突き刺すんですけれども、しかしそれでも死にきれず、そこを通りかかった者に声をかけて、おいお前何者だ、でその通りかかった者はアマレク人です。彼が滅ぼし尽くさなかったアマレク人、私はアマレク人ですと答える。でそれでどうか私にとどめを刺してくれ、死にきれないのだ、でそれで敵はもう追い迫っているの でそれでアマレク人はそのサウル王にとどめを刺す、そして、サウル王は死ぬことになります。ですから主に従わなければ、また悔い改め続けなければ、このように悲惨な最後を、遂げることになってしまいます。私たちはですね、ことあるごとに、主に立ち返らないと、そのようにどんどんどんどん落ちぶれていき、そして私たちが主に聞き従うと、どんどんどんどん祝福されていきます。私たちはですね、今の時代主イエス様がおられます。私たちを取りなしてくださる主イエス様がいるから、主イエスのその霊は決して私たちを離すことはありません。私たちがイエス様を信じると告白するならば、決して滅びに至ったり、あるいは主の霊がサウルのように離れたりすることは、ありません。イエス様の時代と旧約の時代はまた御霊の働かれ方は違うんです。しかしそれに休んじて主を軽んじ聞き従わないまんまでいれば、当然呪いを招くことになります。最後に申命記の方、申命記の28章をお読みしたいと思います。この箇所は祝福と呪いに関する、モーセの、そのイスラエル民族に対する、言い表しの箇所です。 まず28章の1節から14節までは祝福の言葉が書いてあります、そして15節から68節まで呪いの言葉が書いてあります。呪いの言葉の方はもう15節から68節ですよ。非常に事細かく、あなたは主の御声に聞き従わなければこうなるこうなるこうなる、でそして全部そのことがイスラエルに起こってしまいました。イスラエルが聞き従わなかったからです。ちょっと呪いの箇所を少しだけ読んでみます。申命記の28章15節から、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟等を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠もこね鉢も呪われる。あなたの身から生まれるものも地の産物も群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊も呪われる。あなたは入る時も呪われ、出て行く時も呪われる。うんうんと あるんですけれども、とにかく徹底的に呪われるようです。人の上に立つことはできないで、あなたはただ人から借りるままだ、借金を負うままだとか、あるいはあなたは飯のように手探りするだけで自分のやることに反映することが全くないとか、あるいは地の産物も勤労の実も皆あなたの知らない民が食べる、そういったことが書かれてあります。もし皆さんのうちに何か心当たりあるのでしたら、どうか主に何か聞き従っていないことがあったかどうかをぜひ問いただしてください。それに対して主に従うものはどうなるか、28章の1節から、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。皆さんは祝福を得たいでしょうか、それとも呪いを得たいでしょうか。祝福を得たいですね、皆さんも。私たちはぜひ祝福と呪いが、目の前にあった場合、祝福を選ぶべきです。どのようにして選ぶか、それはあなたの神主の御声によく聞き従うことによります。サウルは結局聞き従わないことによって、聞き従わないことを続けることによって滅びを招いてしまいました。皆さんぜひ主の御声に聞き従い、そして悔い改めるべきことが示されたら悔い改めてすぐ楽になって、そして主の御前に本当に何の隔てもわだかまりもなく出るものになりたいと思います。では最後にこの祝福の祈りの続きを持って祈りたいと思います。皆さん目を閉じてください。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるもの、地の産物も家畜が産むもの、群れのうちの子牛も祝福される。あなたの籠もコネバチも祝福される。あなたは入るとき祝福され、出ていくとき祝福される。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走される。主はあなたのために穀物蔵とすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたは祝福される。主はその恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。愛する天のお父様、私たちが祝福の勝ち取る民でありますように、私たちがあなたの前に祝福を呪いと置かれた時、祝福を選ぶことができますように。祝福とはあなたの御声に聞き従うことが その鍵であります。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい、ね、あなたの子孫も生きるため。この申命記の30章の御言葉の通り、私たちは祝福と命を選ぶことができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。では、賛美、皆さん、ぜひ聖歌隊だと自認する方、あるいは踊りたい方は前に出てきてください。今日は主の教えを喜びとし祝福の、この元を歌いたいと思います。はい、じゃあどうぞマイクを使いたい方は。
はい、どうぞ
どうぞ前に出てください。
歌詞わかんない方はこちらご覧ください。
あるいは後ろの方見ればいいですね。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものがなり。アーメン。アーメン。
ハレルヤ。
それでは最後に一つ報告があります。ですね、今まで月曜日に蒼天祈祷会夜の祈祷会あったんですけども、月曜日蒼天ありますか。じゃあ夜の祈祷会なくなる。
そうです。
はい。ですね、ちょっと今まで月曜日に、普通の教会休みでその時にいろいろな遠出したりとか遠くの奉仕に出かけたりとかできてたんですけど、今までそれができてなかったので、これから夜の祈祷会については月曜日だけはお休みになります。で、火水木金はちゃんと夜の祈祷会ありますので、皆さん来てください。
はい、その理由はですね、遠いところで学びを受けている兄弟姉妹がいるんですね。で、今まで時々その方とは交わりをしながら学びを一緒にしていくということを時々していたんですけれど、ずっと今できていない、ね、そういう状況になるので、主にあって同じ養いを受けたいという方と会ってまだ学びをしたいということもありまして、月曜日だけはここの教会の行事をお休みにして、遠出をしてその学びを一緒にしたり、そして主に、ある交わりを深めていきたいということがありますので、その辺のところを皆さんも覚えてちょっと祈っていただきたいと思います。で、この教会は今ここに集まっている人数だけではなく、この教会のために、祈っている方々もいますし、まだこの教会の今のメッセージを他のところに置いて聞いてて、それで主に礼拝している方々もいますので、そのことも皆さんぜひ覚えて、この教会に出席していなくても遠いところに置いて礼拝しているその兄弟姉妹も同じ上にいつも集まることができますようにと祈ってください。そういうわけで、月曜日は他のところにおいても働き、そのために祈り会は、お休みにさせていただきますけれど、他のうちの地において働きのために皆さんはただただ祈っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
では後ろの部屋の方でお茶の準備ができておりますので、ぜひお交わりください。